パレスチナソムドニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。ちょっと最近録音を溜めてしまっておりまして、3月半ばであるのですが、今回2026年の2月8日から21日までの2週間分のニュースのうち6個をピックアップして紹介させていただきます。それでは1つ目のニュースです。イスラエルがガザで使用した兵器が数千人のパレスチナ人を蒸発させた。こちらは2月10日のアルジャジーラの記事になります。アルジャジーラの調査で、アメリカが供給した熱爆弾をイスラエル軍が使いまして、こちらが摂氏3500度で燃焼するものなんですけれども、その結果3000人近くのパレスチナ人が遺体が跡形もなく消え去る状態で亡くなってしまったという実態が明らかになりました。アルジャジーラのアラビア語版の調査報道によりますと、2023年10月の戦争開始以来、血の飛沫や肉片以外の遺体の部位を一切残さずに蒸発、まさに蒸発ですね、したパレスチナ人が2842人記録されているとのことです。専門家によりますと、この熱爆弾は国際的に禁止されているものでして、それをイスラエルが組織的に使用したであろうというふうに指摘されています。この弾薬に含まれる特定の化学成分が人間の体を数秒で肺に変えてしまう仕組みがあるということです。ちなみにこの3500度って凄まじい温度なんですけれども、どのくらいなのかなと思って、原子爆弾とちょっと比較してみました。日本は被爆国として広島長崎に原爆が落とされているんですけれども、原爆は上空で爆発しまして、そこの爆発部分自体は数百万度から数千万度に達するんですけれども、その、下ですね、地表面にそれが達した時に温度が爆心地周辺だと約3000度から4000度に達したというふうに言われています。ですので、このイスラエル軍が使用していた爆弾というのは原爆の爆発直下の、地面の温度とほぼ変わらないということになります。凄まじい温度ですね。国際的に禁止されているやり方で攻撃するというのをまたイスラエルがやっているわけなんですけれども、非常に危険ですし、こういうものはルフしてはいけないんですけれども、使ってしまったということですね。これはかなり国際的に報道されなければならないことだなと思ってニュースを拝読しました。2つ目のニュースです。イスラエルが西岸地区で導入した新たな登録手続きにより、パレスチナ人の土地が国有地と認定される。これは2月16日のザ・クレイドルの記事になります。イスラエル政府はパレスチナ人が所有権を証明できない場合、占領下のヨルダン川西岸地区の土地を国有地、イスラエル側の国有地として主張できるようにする土地登記手続きを承認しました。この動きは事実上の併合というふうに言われています。つまりもともとパレスチナの方々が住んでた土地にイスラエルがやってきて占領している状態なんですけれども、もともと住んでいるそのパレスチナ人の方々がこの土地の所有権を証明できなかったら、もうイスラエル側に、土地を正式に奪われてしまうということですね。で、現在すでにイスラエルの制限的な法制度のためにパレスチナ人の土地の所有権を証明するためのハードルというのは極めて高い状態にあります。パレスチナ人の所有権の主張が認められることは稀でして、多くの家族は数十年前のオスマン帝国の文書に頼るか、土地が適切に登録そもそもされないかという状態にほぼなっています。 さらにですね、イスラエルは占領下のヨルダン川西岸地区で軍にイスラエル軍による家屋の取り壊しを容認しておりまして、そしてさらに、イスラエル政府にスモトリッチ財務大臣という人がいるんですけれども、そこのスモトリッチは極右ですね、極右の政治思想でして、このスモトリッチ財務大臣がパレスチナ人の財産を破壊することを任務とした準軍事組織を設立したと言っているとのことです。これ結構ひどい話ですね。まあ、もうちょっとずっとひどいことばっかりなんですけれども、あの土地の証明ができないような法整備をしておいて、はい、じゃあ証明できないから正式にイスラエルのものですねというふうに、まあ、あたかも正式な手続きを踏んだかのようにして、イスラエル側にどんどん土地をですね、集約していくということが公然と行われているんですけれども、今パレスチナガザの方にかなり注目が国際的に集まっていますので、まあ、その水面下で西岸地区をどんどんですね、イスラエルが占領して併合しているという状態になっています。3つ目のニュースです。イスラエル、パレスチナ人のアルアクサでのラマダン金曜礼拝参加を阻止。こちらは2月20日のアルジャジーラの記事になります。これはちょっと要解説なんですけれども、イスラム教は毎年ラマダンという期間がありまして、日中断食をする期間になります。で、今年のラマダンの期間が2月18日から3月20日になっておりまして、この期間にですね、神聖な場所とされているところに、ムスリムの方々が行って礼拝したりすることがあります。で、このアルアクサというのが、イスラム教の最も神聖な場所の一つのモスクでして、ここに参拝しに行く方々が毎年たくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、それをイスラエル側が阻止したという話ですね。で、ニュースの内容なんですけれども、イスラエルは占領下のヨルダン川西岸地区から1万人のパレスチナ人のみをアルアクサのある地域に入国させる方針だと表明しておりまして、これは過去数年間の数十万人に及んだ参拝者数に比べればごく一部に過ぎませんということです。対象となるのは12歳未満の子ども、55歳以上の男性および50歳以上の女性のみに限られます。ヨルダン川西岸地区は330万人が暮らしていまして、ラマダンの最初の金曜日に祈りを捧げることを許可されたのがそのうちわずか1万人ほんの一人握りの人に過ぎないという状態になってしまっています。まあ、で、そもそもですね、このアルアクサがある地域というのは旧エルサレム街道の地域というところなんですけれども、ここもまあイスラエルが一応占領している場所でして、もともとイスラエルのものだったわけで全然ないですけれども、イスラエル側がですね、現在そのパレスチナ人を入れるか入れないかという決断権を握ってしまっているという状態です。で、これがちょっと何を意味するかということなんですけれども、まあ、いろんなことが言えると思うんですけれども、一つは、まあ、宗教的な面からの、まあ、制裁ですよね。パレスチナ人への差別をこういった宗教的な面からする。もう一つが、西岸地区の人たちとこのアルアクサがある地域ですね、東エルサレム、まあ、旧エルサレム街道の地域ですね、そこにいる、パレスチナの人たちと、そこの交流を断つという意図もおそらくあるのではないかと思います。で、まあ、絶妙に1万人入れるというのもまたイスラエルらしいやり方と言いますか、まあ、ちょっと嫌な感じでイスラエルらしいやり方だなと思っていて、完全に許可してないわけじゃないから許可はしてます、いいじゃないですかというふうに言えるようにわざとちょっと1万人だけは入れるということをしているのかなと いう気はします。まあ、ちょっといろんな分析があるかと思いますが、私がちょっと考えるのはそのぐらいですね。では4つ目のニュースに移ります。トランプ大統領の平和評議会が開催。ガザ派遣部隊と資金が主要議題に。こちらは2月19日のザ・ガーディアンの記事になります。現在ですね、トランプ大統領が、主導して平和評議会というのが作られていまして、この平和評議会が、まあ、ガザ地区の、まあ、そうですね、あのイスラエルとそのパレスチナの仲裁をして、ガザ地区の戦闘を終わらせるということを、まあ、目的としています。でですね、あの2月19日、ワシントン DC に、評議会に参加する、国々がの代表者が集まりまして、アメリカが主導で戦後のガザ地区においてはアルバニア、インドネシア、カザフスタン、コソボ、モロッコの部隊からなる多国籍軍の指揮をアメリカが取るということを提案しているそうです。さらにトランプ氏はガザ再建のための基金にアメリカが100億ドル拠出すると述べておりまして、その他複数国が70億ドルを拠出、あと国連が20億ドル、そして国際サッカー連盟 FIFA が7500万ドルを拠出する予定となっています。ちなみに、70億ドルを拠出する予定の国がアゼルバイジャン、バーレーン、カザフスタン、モロッコ、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦ということです。まあ、この和平評議会に関してなんですけれども、まあ、国連と別の組織を作って和平に向かって働きかけるという動きをトランプ大統領主導でやろうとしていて、まあ、まさにトランプワールドをですね、あの構築しようとしているなという印象です。さらにですね、このトランプ大統領はかなりの親イスラエル、かなりイスラエル寄りでして、公平性は全く保てない可能性が非常に高いですね。なので、あの、いや、平和評議会と言いつつ本当に平和がもたらされるのかというのは非常に大きな疑問が残ります。まあ、すでにですね、あの、今停戦が成立しているとトランプ氏は言っていますけれども、実際イスラエルがガザに攻撃をし続けている状態が続いていて、もう毎日人が殺されていますが、あの、表面上なぜか平和が、停戦は成立しているというふうに言われていますので、ちょっとめちゃくちゃなんですけれども、まあ、さらにそんなめちゃくちゃな状態の上で和平評議会をこうやって動かしていて、ちょっと今後どうなってしまうのかなと思います。あとですね、あの、 FIFA が入ってくるのが結構興味深いなと思いまして、ちょっとどうしてなのか私はあんまり分かってないんですけれども、ちょっと余裕があったら調べてみたいなと思います。5つ目のニュースに移ります。インドネシア、トランプ計画の一環としてガザへ最大8000人の部隊派遣を準備。こちらは2月10日のザ・ガーディアンの記事になります。先ほどのニュースと関連しているんですけれども、ドナルド・トランプ米大統領の中東和平計画に基づいて、インドネシアは治安維持部隊の一員として最大8000人の部隊をガザに派遣する準備を進めているというふうに発表しました。もしインドネシアのこちらの部隊がガザに到着すれば、1967年以来ガザの地域に展開する初の外部部隊として歴史的な出来事となります。また世界最大の人口を抱えるイスラム国家が中東で最も 解決困難な紛争の渦中に身を置くことにもなります。まあ、先ほどのあのニュースのガザ部隊の一員としてインドネシアが積極的に準備を進めているという話なんですけれども、まあ、インドネシア政府もイスラム国家、そうですね、イスラム、ムスリムの人口が非常に多い中で、まあ、トランプ側に、トランプ側かっこ親イスラエル側につくのか、それともガザ側につくのかというのはちょっと注目ポイントだと思うんですけれども、まあ、ちょっとトランプ大統領主導の部隊に入っているので、まあ、どちらかというとアメリカ側についてしまうのかなという気がします。まあ、ちょっとですね、ここの、まあ、宗教的な観点と、まあ、政治的なあのアプローチとちょっとあのコンフリクトが生まれているんじゃないかと勝手に想像しているんですけれども、ちょっと今後どう動くのか注目したいなと思いました。最後6つ目のニュースです。大英博物館、新イスラエル派の法的圧力を受け展示からパレスチナの表記を撤去。こちら2月16日のパレスタインクロニクルの記事になります。大英博物館ブリティッシュミュージアムは新イスラエル系の法律支援団体からの苦情を受けて、中東展示室の解説文を修正して、特定の歴史的展示物からパレスチナへの言及を削除しました。この新イスラエル団体は、パレスチナという用語が歴史的に不正確であると主張しておりまして、これに対して批判派はこの変更が、学術文化機関に対する政治的圧力を反映してしまっていると指摘しています。ちなみにパレスチナという呼称自体はローマ時代、ビザンツ時代、オスマン帝国時代、さらに英国委任統治時代を含めて何世紀にもわたって使用されてきています。ちなみにですね、この大英博物館ブリティッシュミュージアム、私も個人的に2回行ったことがあるんですけれども、本当に世界的にも有名で権威のある博物館でして、展示物の保管状態も非常に良くて、あとめちゃくちゃ広いですね。まあ、これでもかというほどたくさんあの資料展示物がありまして、で一つ一つちゃんと丁寧に説明がついてるんですね。本当に素晴らしい。まあ、ちょっといろいろ、まあ、問題もなんて言いますか、植民地から持ってきたものとかもいっぱいあるので、まあ、そういった意味でいろんな問題ももちろん抱えているんですけれども、まあ、資料参照するものとしては素晴らしい博物館でして、この展示を参照して学びを深めたり研究をしたりする人も本当に大勢いるだろうなというのが、まあ、素人でも分かるという場所でした。まあ、世界的に信頼されている博物館だからこそ、偏りをなるべく避けて公平性をなるべく保って展示をすべき場所なんですけれども、まあ、新イスラエル団体からの苦情でパレスチナの言及を削除してしまったというのは非常に大きな変化ですね。これはかなり大きな問題になりうるなと思います。あとですね、こういう公式な場所からですね、パレスチナという名前を消してしまうっていうのは、後々そこを参照する人たちもパレスチナへの意識をどんどん薄れさせてしまうということにつながりますので、まあ、非常に影響力がある変更ですね。ちょっと残念だな、というかだいぶ残念だなと思います。まあ、あんまりちょっとこういう政治的な圧力に屈しないでほしかったですね。はい、ということでした。以上、2月8日から21日のニュース6個をピックアップさせていただきました。ガザではですね、今でも毎日人が殺されていまして、本当に悲惨な状態なんですけれども、一日も早く真の停戦が訪れることを願っています。 他のニュースのまとめもソムードの集いホームページに掲載していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime。